つまりはもう辛く苦しい時に我慢して新しい世界を迎えるのかと聞いたわけじゃないですか。この新しい世界が墓、もうこの死が自分の到着駅なんだと。しかもみんな墓、あの砂漠を乗り越えてやってこようやったら死んでるわけじゃないですか、墓っていうことは。これ以上努力してもダメです。ところが父親はニコニコニコニコしてるんで、それで父さんとうとう熱でおかしくなったんだろうか、父さん大丈夫って言うと、父親はあ、すまん、お前はそう見たのか、私はそうは見ない、どういうことですかというと、私はこの箱を見て助かったと思ったんだ、この墓があるということは近くに必ず村があるはずだ、考えてごらん、誰かが死んでそのままならお墓はないんだよ、あの骨があるだけだ、墓があるということは誰かが近くにいてお墓を作って、でそこで亡骸を埋めたということは近くに必ず村がある、この墓に来ることができるだけの距離にあるはずだ、だからもう少しだよ、お墓見て失望しやすいのが私たちだと思うんです。しかし近くに村がある、本当に私たちの物の見方、そしてこのことも認めなければならないと思うんです。いろんなものを見て私たちはやっぱりマイナスに考えやすい、ダメだと思いやすい、弱い心がある、だからこそイエス様が近づいてくださった、そうではないんだよ、死の向こう側によりがいという命があるんだよと宣言し述べ伝えていく、述べ伝えることができるのはイエス様、十字架の死の後よみがえってくださったこの方しかおられないんだ。だからこそ私たちはこの方だ、私はこうでああいうことも考えてしまいます、悔い改めようと言われても改めることさえできないものですから、それすべてを変えてくださるあなたを信じます。墓を見て命があるということができるのはあなただけです。この罪の満ちたこの世界に救いをもたらすことができるのは私たちの努力ではありません、あなたです。本当に悔い改めなければならないと思わされます。毎週の礼拝がそのような礼拝になっているだろうかと思わされるんです。人間のことが人間の行いに満ちていて、それを宣言できるのは、成し遂げることがおできになるのはただ神様あなただけですと、私たちは完全にひれ伏してイエス様をお迎えする礼拝をなしているだろうか。牧師の言葉だ、役員が司会する礼拝だ、人間の技に満ちたそうした礼拝になってないだろうか。そうさせていただけるのが、誰かがイエス様のなされたことを後で解きほぐしてこうだと福音を確立したのではない、最初にイエス様ご自身がこれ福音ですと宣言された、私たちは信じて伝えている、受け入れている、それを代々受け継いでいる。どんな迫害があろうと、困難の後に死の後によみがえりがある、私が何々だからではなく、むしろにもかかわらずただこの方が 私を愛してくださるということを信じたいと思うんです。最後にある宣教師のお話をいたします。その方女性で、イギリスケンブリッジの医学部を卒業して、そしてアフリカの、まあ、赤道直下の国である一つのコンゴに宣教に赴きました。でさらにそのコンゴの中でも人口20万の医者が一人もいないという村に自分は宣教しに行くと決めて、そこで生活し福音を述べ伝えます。でまた医療を通して福音を述べ伝えようとします。でそうして働きが進んでいって、彼女は病院を、まあ、その自分の家で見るではなくて、ちゃんと設備の整った病院を建設しよう、それでぜひそうした病院の建設について書いてある何か良い本がないかと本国イギリスに送ったんですね。ところが、まあ、なかなかそういう本は見つからないで、病院建設ではないんだけどもっていうことで、レンガの作り方焼き方の本が送られてきました。そんな一家みたいなのを思ったんですけど、しかし、まあ、この医者もいない、そういうところでまず医療うんぬんかんぬんよりかは、まあ、建物ちゃんとした建物っていうのは確かに大事だなということで、まあ、アフリカの人々にレンガの焼き方からまず教えていきます、まあ、である日焼き上がったレンガをみんなで運び出して、まあ、次にまたレンガを焼こうとするときに自分の手がすごい濡れてる、なんで濡れてるんだろうと思ったら爪が割れて血が出てる。でその時に彼女はまずつぶやくんですね。私はレンガを焼きにアフリカに来たのではないです、主よ、医者として来たんです。レンガの焼き方を教えるのなら他にもっとふさわしい方はおられませんかと。確かに医者が粘土こねて焼いて血を流して医者としてとふっと思ったら、その中で先生と診療所から看護師がやってきて、急患です、手術が必要です。でそれで急いで診療所に戻って手術の準備をする。当然手は消毒しなければならない。爪が割れてるそのところに消毒を振りかけられた時に歯を食いしばってもうめき声が出るぐらいの痛みを覚えながら、まあ、でも手術をする。で手術が無事終わってからまたレンガ焼き場に戻っていくと、まあ、一人の人がこの宣教師の語りかけを言われたんです。先生、手術をしている時はまるであなたはとっても高貴な人でとても近寄りがたく思えたんです。しかしこうしてレンガの焼き場にいて私たちと同じ血を流してくださる、そういう先生であることを私は同じ家族のようなとても身近な方に感じ、先生がとても大好きになりました。その宣教師はこの一言によって、自分は医者として使わされてきたのではなく愛を伝えるために使わされたのだということに気づきます。そして医者としてのこだわり、その帰り身を期待するのではなく、イエス様のように見返りを期待しない、そうしてただこの人々に尽くすというものでありたいと改めて願ったそうです。イエス様が私たちに近づいてくださるためには、本当に全てのものを捨て、神の御座を捨て、神と等しいことを捨て近づいてくださって、何の見返りも求めないで神の愛を表してください。何の見返りも求めないどころか犠牲をも厭わないで遠ざかる私たちに追いついてくださり、近づいた、受け入れなさい、乗り込みなさい、どんなに時が悪くても、それでも神様の側では時は満ちたから、あなたは何の準備も心配なく今すぐ乗り込むことができるのだ、そう言ってくださる なぜなら準備をすべてイエス様がなしてくださったから。死の間際において聖書の一つも覚えていません。もしそうだとしても、すべてはイエス様にあります。時は満ちています。受け入れて天国に入ることができる。ただそのイエス様を信じたい、そう宣言してくださったその言葉が確かであると信じるのでありたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あらゆる自分の考えを持ってまだ時は満ちていないと、何かが足りないと思いがちな私たちです。しかし一切を捨て、全てを私たちに与えてくださるこのイエスのご自身によって時は満ち、神の国は近づいた、信じなさいと。あなたが自分であれをしてこれをしてと、そうして備えなければならないというその思いを全て捨てて、私を見なさい、全て私によって満ちているからと、信じなさいとお語りくださるあなたを心から感謝いたします。そしてあなたご自身がそれが確かであると宣言してくださいました。その宣告をいつも心に刻む。またあらゆることにおいて、あれが足りない、これが欠けている、まだですと、あるいはもう無理ですと、そのように思うときに、主よ、そうではない、一切を清めてくださる、満たしてくださるお方を心から信じるものとなるように、あなたが私の真ん中にお住まいくださるようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。